わたジャポン。
本日のゲストは銀座ゲイバーハイカラーのママ京介さんです。前回ご出演していただいた時大好評だったのでマイナス5点ラジオのゲストにお呼びしたんですけれども、ぜひ皆様にもお聞きいただきたいなと思い、前編を今回バチャジャポンで配信することになりました。中編ではママの極論や彼氏に結婚切り出せないという悩み、ママのお母様の生き方もお話しいただきました。そして後編はママのモヤモヤ、いけすかない男、ママ友の名言集、世間体をテーマにお話しいただきました。ぜひ気になる方はマイナス5点ラジオでもお聞きください。それでは京介さんと結婚したいけどできない女の悩みを話してみました。お聞きください。本日のゲストはゲイバーハイカラーのママ京介さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
またお願いしちゃいました
意外と早い再登場なんですけど、
6月くらいでしたっけ、もうまだ2ヶ月くらいしか経ってない気がするんですけど、
そうですよね、なんか、はい、またなんか LINE であなたから連絡来たじゃない、はい、もうと思いながら
いや実はもっと早く連絡しなきゃいけなかったくらいで、もう、ね、7月中には8月はママに話聞いてみたいなのが私たちの中で勝手に決めてたので、8月になっちゃったけどまだ連絡してないみたいな、
本当
もう来週お願いできますかみたいな感じで、いやいやもうね来週出すので、
あ、もうこれ来週放送なんですか。
来週出すんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は有料会員様限定なので、はい、もう自由に
自由にですか。でも前回も随分自由に話したつもりなんですよ
素晴らしい
です。まあでもそうね、お客様にはなんか我慢してたでしょうとか、うん、もっと言いたいことあったんじゃないのと言われてあとまあ、はい、何人かの方が聞いてお店に来てくださいまして、
うん、おー
まあまあありがとうございますという感じなんですけど、嬉しいですよね。でもなんかすごい良かったですとか、何度も聞いてますなんて言われた日にはどうしましょうというか、
すごいですよ、
何度も聞くような話はしてないと思うんだけど、
何人もから連絡来ました。何回も聞いてますとか、神回ですとか、もっと聞きたいですとか、これ無料で聞いていいんですかとか、だから有料でやってやろうかなってことで
本当は今日はね聞き返そうかと思ったの、はい、前回ってなんかこう、はい、質問コーナーみたいなあったじゃないですか、はいはい、やったけど何答えたっけと思ってるので、
私もそうなんですよ、すぐ忘れちゃう。
もしかしたら違うこと答えるかもと思うと不安になってきて
矛盾が
自己矛盾でしょ
私も今回何個か質問用意したんですけど、あれこれこの前言ってないよねって思いながら、もし重なってたらね、すいません
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で今日まず前半は、女ってゲイバーのママに幻想をすごい抱いてて、もうゲイバーに行けばママが私の悩みを解決してくれるくらいに思ってる人が多い気がするんですね。だからみんなゲイバーに興味があるっていうか、なので今日はよく女が抱きがちな相談をママにぶつけようかなと思っております。
答えられますかね
もうでも答えないんだと思うんですよね、これずっと言ってるんで女たちが。
なんかゲイバーのママなら何でも知ってると思うのかな、
うん、そう、もう占い師みたいなもんですよでなんかいろんな人生経験を経てるから、きっと深みがある答えをくれるはずみたいな。
いやいや、あの皆さんそうおっしゃいますけど、ゲイバーのママって生きてる世界狭いからね
まあ確かに、
っていうかね、家とお店しかないわけで、うん、社会人、まあ、会社員の方とか、はい、まあなんだろうね、一般的なサラリーマンに比べたら、うんうんうん、すごく閉鎖的なとこで生活してる気がするから、うん、そんなに人生経験積むだろうかと思うんだけどもね。
なんかね、みんなそういうねイメージ持ってると思うんですよね。
なんか一回お客様で、はい、まあ、女性のお客様がいらっしゃって、はい、初めましてのお客様で、うん、何しに来たのって聞いたら、はい、まあ、ちょっと相談があると、
はい、やっぱり
会ったこともない人に相談するのあなたと思いながら
すごい、もう初回でですか。そう、すごい。
それでなんでって聞くと、はい、なんかゲイバーのママなら女の気持ちも男の気持ちも分かると思うんですって言われたんですけど、分かんねえよ
女でも女の気持ちって分かんないし、
私自分の気持ちだって分かってないのに、うん、人の気持ちだって思いながらちょっと驚きますけどね。
でも全人類のこと知ってる人だと思われてるわけですね。いやいやいや、女も男もゲイも誰でも知ってますっていう。
まあでも狭い世界とはいえ、うん、毎日違う人と会うわけで、まあ、もちろんお客さんの数は決まってるというか、うんうん、ある程度ね常連さんが多いけど、はい、初めましてのお客様もいる生活をしてると、うんうん、 そうね、まあ人に会うことは多いのか、うん、狭い世界とはいえ、
うん、じゃあ今日は私も抱いてた悩みなんですけど、ママによくある30手前の女や30代以降の結婚していない女たちが抱く悩みを、これ永遠の悩みです、女の。
これ収録が始まる前にちょっと言ったじゃないですか、
はいはいはい、
もう誰か答え出してるよねって言ったじゃない
でも答えね、なんかありがたい答え出てるとは思いますよ、いくつも。でもそれでも消えないというか、その時はあって思うかもしれないんですけど、
永遠のテーマなのかな、ま
あ、これね、答えね、本当に出たらノーベル平和賞ですよ、ママ
これちょっと狙ってみようか
新しくないですか女の悩みを解決したことで受賞っていう、
結婚というものがそもそも、はいはい、まあ、同性婚はちょっと今日は置いときましょうか、ね、うん、はい、なのでまず僕は同性愛者かどうかは別として、うん、結婚してないわけですよ、
はい、
であまり結婚に、
うん、
なんていう、憧れもないんだよね、うん、これ一般的な男性と女性なるものがあったら、はいはい、女性の方が結婚に対するプレッシャーというか、うん、焦りっていうのがあるのかな、
うん、あるんです。でも何をぶつけようかと思うかと言いますと、結婚しなきゃいけないっていう焦りっていう、それと結婚できないかもっていう不安についてちょっと今からね聞こうと思うんですけど、なんか私的には30前の女っていうのはやっぱり30までに結婚しないといい男たちみんなもう結婚しちゃうよっていう、こう逃すよっていう、もう残りの男いないよみたいなプレッシャーが一つと、あと子供できなくなるかもよっていう、30超えると。で子供が欲しい男的にはやっぱり若い方がいいかもよっていうのがまずあるんですよ。でその年齢的な動物的なこう人間の焦りみたいなのが20代であって、で周りの子の友達たちも25歳くらいとか28、9でどっと結婚していくので、あれ私だけみたいな、取り残されちゃうかも、私って女として魅力ないのかしら、結婚する資格がないのかしらみたいな、がまず20代の焦りです。どうでしょうか。
いや大変だね
大変。でもこれを結構ね、もう大学生くらい、18歳くらいから私は意識してて、
こう子供が欲しいというよりは、はい、産まなきゃって思うの。
そう、なんかこう親のためとか、なんかやっぱりなんとなく親って孫の顔を見たいんじゃないかみたいなのあるじゃないですか、うん、で私も未だに分かんないんですけど、検査とかちゃんとしてないの で子供がもしかしたら自分産めない体かもしれないとかいうのを全部置いといてるんですよ、うん、でなんとなく、あでも20代のうちに産まないととか、でもそれでキャリアとかも決められるじゃないですか、うん、20代でもしバリバリ勉強もしてる人で資格取るみたいな人がいたら、あじゃあ私いつの段階で子供産めばいいんだろうとか逆算とかしたりとかするとね、女ってあるんですよ。
これはもうやっぱりもう、はい、一番大きなところから話すと、
はい、
全て世の中が男中心だからだよね、うん、
だと思います。
つまりこう女の人が子供を育てるものだとか、結婚をして赤ちゃんを産むということで一回自分のキャリアが止まるというか、うんうん、というのも全て男が作ってきた社会そのものだよね、
う
んうん、だから
そう
ですよね、なかなかその組み込まれた DNA みたいなところからの感覚は抜けきらないのかもね、女性自身も、うん、だからすごい難しいね。
女性もその産んだ後のことっていろんな人に頼ったりとかお金払ってとかできると思うんですけど、やっぱ妊娠中つわりが辛いかもとか、今までみたいに動けないかもとか、仕事できなくなるかもで、私もフリーランスだったので、あ今もそうなんですけど、あの自分が妊娠したりしてると仕事が振られてこないかもしれないとか思うんですよ。例えばそのもしかしたらこの人具合悪くなって急に仕事キャンセルされたらとか、子供いるから頼みにくいよねとか、泊まりの仕事頼みにくいよねとか思われたらとか思うと、その産んだ後の育て方よりも産む前のこととか体の負担の、産んですぐ仕事復帰できるわけでもないじゃないですかとか思うと、でもこれはね結構真面目な考え方の方なんですけど、漠然とだから早くいい男見つけなきゃみたいなのが20代前半はありかもしれないです、
まあ、早くいい男を見つけなきゃいけないというのは、うん、そのゲイが何だろう、ね、新宿2丁目のイベントに行って、はいはい、終電までに男を見つけてないと、うん、終電以降は売れ残りが多いという
ような、そういう感じかもしれないですなんとなく大学時代とかに こう同じ部活で知り合ったとか友達の紹介とか同じサークル同じバイトとかの出会いって美しいじゃないですか。卒業した後に必死で婚活パーティーで見つけましたとかアプリで見つけましたよりなんかそれを私は結構学生時代意識しててなんかいい男をテニスサークルとかに入って2、3校への先輩捕まえて自分が卒業するタイミングで結婚したらちょうどよくないみたいななんか私も仕事とかしなくていいやみたいな思ってましたよ、うん、
まあ、でも20代18、うん、19、20、まあ、その若い時だと早く結婚して子供育ててしまえば20歳で結婚したらまあ成人迎えても40だと思うと、はい、うん、またそこから次の人生を自分の人生を楽しめる可能性はあるが、うん、
はい、
遅くなればなるほどそれがスタートがちょっと再スタートが遅くなるというかね、
うん、
しんどくなるのもあるし切実だね。
すっごい切実なんです。もう本当に30手前の結婚してなくて彼氏とかもいない女ってノイローゼになると思いますよ。私一回結婚したのでまだこんな明るく生きてられますけど私がもし一回も結婚してなかったらもう耐えられないと思います。
あ、
なんかこう自分がダメな人間っていうか誰にも選ばれてないんじゃないかとか
ネガティブになっちゃうのか
思っちゃうし、あの老後の心配になるわけですよ。子供もいないどうしよう、親も先に行かれたら私一人になってしまうどうしようとか思った時に老後の心配があればあるほど結婚した方がいいってなるんですよ結論考え方が。でも結婚もできないっていうそのエンドレスになるんですよね。
すごいね、うん、これやっぱりこうもうちょっと社会が女性を大事にしないとね。例えばゲイだって、
うん、
まあ、カップルがいるとカップルといえどもいつ別れるか分かんないし、うん、特に一人、まあ、彼氏さん彼女さん、はい、何でもいいんだけどパートナーがいない人はゲイでも寂しいもん、
うん、
年を取ればね、うん、それは男性女性問わず一緒なんだと思うんだけど、はい、結婚というものの一つのもう一つ大きなものがあるとちょっとゲイとはまたちょっと違うんだろうね。
そう、
なんか一人で生きていくの寂しいなっていうのがあっても、うんうん、選ばれなかったという感覚はちょっと
そうなんですよ。
ゲイにはもしかしたらないかもしれないな。
わかんないですよ、いろんな人がいると思うので自分でチャンスがあって結婚しなかった人もいると思うんですけど、やっぱ、ね、選ばれないっていう感覚すごいあるんですよね。こんなにこんなやつでも結婚してるなんで私はみたいな、もう電車とか見てても結婚指輪してる女とか見るとなんでこいつにできて私がとか思っちゃうんですよ、ね、
結婚してないかもしれないよ
古くなったシルバーのやつでも
うちのお客さんでもなんかなぜか結婚指輪をしてる人がいるんだけれども、うん、
フェイクで
なんでったら、この年で独身と思われるの嫌じゃないかって、うん、何それとかって言ってるのでフェイクは可能性があるんだけれども
可能性があるかあるかなんかでも生活臭漂ってる人とかを電車で見るともうそれだけでもう発狂しそうになるんですよ。なんでこの女にできて私にできないって
前回こう、はい、またさせていただいておしゃべりをした時も、うん、思ったのはみんな真面目なんだよね。その選ばれなかったなんてことを思う必要なくて、
うんうん、
私が選んであげなかったようなぐらいでいいんじゃないのと思うんだけど。
そうね、なんかそういうマインドにね
なりたいよね。なりたいけどなかなかなれないじゃないですか。どうしようかね。
で特に自分が付き合ってた男がもう何年も付き合ってて同棲とかもして別れたらもうすぐ次の女と結婚したとか知ったらもうもうですよ。なんでなんてなりますよ。よく聞きません。でもそういう話
あんまりゲイバーでは聞かない
よくね女のねなんかこうドロドロした話で聞くんですよね。
へ、女性と男性がまあ何が違うとか、うん、こう同性男性と女性の話をするとなかなか難しいところはあるんだけど、はい、なんか女性の方が恋愛ネタ面白いものを店には持ってくるっていうのは思うんだけれどもね
でも本当に切実で、それで、まあ、こじらせてしまうと私みたいな霊感商法にはまるんですよ。その占い師に私いつ結婚できますかとかもう前世からの出会いに期待とかし始めるんですよ。
そんなわけない。
しかももうオーラとか守護霊とかを味方につけようとか思い出すんですよ。あまりにも結婚できなくて、
その結婚をしなきゃいけないという呪縛だよね、うん、
そうで一回別に私結婚してなくても幸せなんじゃないかとかっていうマインドになったりもするんですよ。なんか私今でも一人でも楽しいじゃんみたいなマインドになるんですけど、でまたすぐ波が来るんですよ。
それってこう、うん、人それぞれだけど、うん、育った環境にもよるんだろうか。
でも、ね、私も女のすべてを知ってるわけじゃないんですけど、割と多くの女性がこの悩みというか、結婚できない焦りっていうか、そのまあ持ってる気がします。で、逆にそれを言わないで、私大丈夫です、別に結婚とか興味ないしみたいな人こそが一人で悩んじゃって、私もそうだったんですけど、あの霊感商法にもあるんですよ。友達に言ってる方がまだ健全っていうか。
男女って、はい、お友達関係から恋愛になって結婚に至るってことはあるの？
うん、私はないんですよね。そのだからこういう考えも良くないのかもしれないんですけど、その友達とかは切り捨ててるというか、そんな男女の友情なんてないとか言って、もう男と見たらすぐに恋愛かそうじゃないかで切り捨てて、恋愛だったらまあ行くけど、そうじゃなかったら行かないみたいな。
あ、でもそこにあるのやっぱ結婚というゴールがあるからだよね、うん、きっと、
う
ん、
そうですね、もう無意味って思っちゃいますね。
すごい結婚ね。僕、まあ、今年50で、まあ、中学校の時にからのこう付き合いの友達が何人かいまして、うん、まあ、女性も一人いまして、まあ、何人かいるんだけどね、その方と自分が彼女にこうゲイだってことを言う前からずっと遊んでたんだけども、うん、はい、2人も結婚してないわけじゃないですか、うん、でお互い彼氏彼女のこうなんか影は全くないわけで、よく飲んでたら、30になったら結婚しようねとか、40になったらお互い独身になったら結婚しようねって言い続けてて、まあ全然結婚しなかったんだけど、ある日僕がゲイだってことを言ったら裏切り者って言われた。
あんたはそっちで楽しめたんじゃないって。裏切り者って言われて、結婚できなくてできてないわけじゃないじゃないっていうね。
で、彼女は50になってまだ結婚しないんだけれど、申し訳ないなと思いつつ、まあ彼女はどういうふうに思ってるか分かんないんだけど、うん、まああまりそういう他のね友達はしてるかもしれないけど、僕としたことはないけど、うん、どんな男の人がいいのって言うと、少年の心を持った男とかっていないよ、そんなのと思いながら。
分かるの、でも分かるの。
嘘で、例えばどんな人だったら近藤真彦って言われて、本気でと思いながら。
なんだろう、もしかしたらなんですけど、すごいこう純粋なのかもしれないですね。
そう、純粋なんだと思うんだ、
うん、もう好きじゃない、好きにならないと結婚できないし、例えば私が入ってた結婚相談所とかみたいに、そんなところに入ってまでって思うのかもしれない。
いや、なんとも言えないな。僕の母は、うんうん、実は結婚と再婚を繰り返した、まあ、結婚離婚再婚を繰り返した人で、うんうんうん、そんな母を見てると僕は全く結婚っていうものは一体何でしたろうなと思うし、うん、なんかこう結婚に対する憧れはゼロなんだよね、うん、まあもちろんそうだね、中学生ぐらいから自分が男の人が好きだってことを意識し始めるから、まあ、その辺から人とは違う人生というのは思うから、まあ、重なっていくので何が先ってわけじゃないんだけど、うん、結婚ってものはあんま考えなかったんだよね。でもそうだね、この結婚しなきゃいけないというプレッシャーの中で生きていて結婚できない時か、もうでも30、40になったら子供欲しい。
私は昔の方が欲しいって言ってたんですよ。でもそれって本当に欲しいのかって言われたら、あ、それは分からないっていうか、なんとなくその30までにみたいなのがなんとなくあって、で30までに産まないとみたいな感じです。だからすごく欲しくて、もう子供見ると泣いちゃうみたいなのはないんですよ。離婚とかもして改めて一人で生きていくかもって思った時に、本当に欲しいのかって自分の中で考えた時に、あ、そこまででもなかったかもっていうか、 なんだろう、漠然とでしたね。
まあでも、うん、世の中の大半の人はお父さんがいてお母さんがいて子供がいてという家庭像は一度は見るというかさ、想像はするんだろうね、うん、そこに自分もそこになりたいと思うかどうかでかなり分かれてくるけどさ、うん、そうか、なんか例えば子供は別にっていうような感じだったら、うん、もはや結婚じゃなくてもね、
パートナーというか、最近逆になんか結婚はしなくてもいいんだけど子供欲しいみたいな人とかもいるんですよ。
あ、なんかでもこう
若い人で、うん、
精子バンクじゃないけどいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、
ありますね、
会ったこともない男の人の子供を産むというようなのも、はい、あるようなのをこうちらほら聞いたりすると、うん、そうそう、なんか別に結婚が全てじゃないというか、うん、う子供が欲しいんだとは思うし、
うん、卵子凍結とかね、最近
いろいろあるじゃないですか、うん、まあ でもやっぱ自分の子供が欲しいんだよね、そのなんていうの、養子縁組じゃなくてさ、
そうなんですよねっていう思う人が多いんじゃないかなと。私もそうでしたけど、
これでも年齢とともに変わってくるというのと、うん、
本当そうですね、
まだまだ大変だと思うんだけども、うん、女性が結婚せずに子供を育てるとか、うん、まあ、子供を作るというのは、うん、昔に比べたらできるというのがあると、うん、結婚というのが本当にすべきものなのかどうかっていうのは根本的には分からないよね、うん、これこそとなんか最初の質問に何の答えにもならないというトークになってくるんだけどさ、
逆に答えに近づいてる気もします。フランスとかって結婚の制度ってすごいこう複雑だったりして、もう事実婚が当たり前だったりする国もあるじゃないですか、
ね、何人か前の大統領か何かも確かそうだったよ ね、うん、よね。
日本人ってすごいフランスへの謎の憧れとかあるじゃないですか、
パリへの郷愁というかね
事実婚が流行るっていうことも今後あるかなとは思うんですけど、そういうパートナーにまず出会えないっていう悩みがすごいあるんですよ。で、そういう私の友達とかにもいるんですけど、まだ一回も結婚してなくてっていう、すごい卑屈になっちゃうんですよね、やっぱり。
なんか
もう友達とも会いたくないみたいな。
女の人はこう子供が欲しい、自分の子供を産みたいというのがあったとして、もしかしたら男は少ないのかね、自分の子孫を残したいと。本来はオスがより強
い
男を求めて女性が、まあ、動物みたいな話になっちゃうとね。でも男の場合はどうなんだろうなって、こう
確かに DNA 的にそういうのって強くないのかもしれないですよね。
でしょうと思うと、まあ、バジャーさんの世代ぐらいまではなんとなく結婚とか、まあ、男の人も割と女性に積極的というか、うん、こうアプローチをしたかもしれないけど、はい、僕今の若い子になればなるほど、なんていうの、性欲もないっていうと変だけど、
みたいですよね。恋愛する気もないとか言いますよね。
というもの、なんていうの、彼女か彼氏がいらない、うん、まあ、特に男の方の話をすれば、うん、彼女いらないと思っている人も多いんじゃなかろうか、うん、
多いみたいですよ。
そうすると、うん、余計だよね。女の人は子供が欲しいけど出会わないっていうのは、うん、出会わないよね。だってそういう男が減ってくん、
そう、合コンとかしてんのって心配になっちゃいますね。
なるよね、はい、あと、まあ一人で遊ぶのかね、一人上手というか、うん、こう一人っ子が多いというのも極論なのかもしれないけど、
たま、
例えば携帯で一日過ごせる人が増えてくればさ、人と会うということが違うエネルギーなわけじゃない、煩わしくない、うん、喧嘩をする必要もない、
うん、
その人のことを考える必要もないっていう、一番楽ちんなことって自分の世界に生きることじゃない、
はい、
そうするとそういう男が増えれば増えるほど、私子供欲しいんだけどっていう女性にとっては本当にこう女の人を求めてる男との出会いは減る一方で、争奪戦になるんじゃなかろうか。
あと、もしかしたら昭和の古い企業とかって結婚してないと出世できないとかって昔あったって聞くんですけど、うん、そういうのもなんとかハラスメントとかいろいろ今ある中で、やめてようねそういうのみたいな流れですよね今って。で、そういうのがなくなると、うん、じゃあしなくていいやみたいな男もいそうじゃないですか。
結婚をしなきゃいけないっていうのは、うん、社会として作り上げてきちゃったような気もするんだよね、はい、
で、そうですね、
その結婚して当たり前という出世しないというのは、うん、まあ、出世しないというのは変なんだけども、
うん、
結婚して奥さんを持ち、うん、お子様が生まれ、まあ、家を買うとかっていうと、はい、守らなきゃいけないものが増えると、うん、ちょっと男がしっかりするといった意味では、
うん、
その結婚すると一人前っていうのは分からんでもないよね、うん、そうやってこう、うん、
確かに確かに
順番立てて考えていけば、うんうん、だけどもう結婚するのが当たり前のようになってくるからハラスメントになるんだってさ、
うんうんうん、
なんか結婚すると楽しいよぐらいだったらまあいいのかなと思わんでもないんだけども、うん、まあ同行してんだよね、全部が同行したから今のこうハラスメントの問題になるんだろうけど、
うん、
でもそうだね、だから結婚しなくていいんじゃないっていうと無責任なんだけどさ
あとおせっかおばさんいなくなった説ありません？
そうなんだよね、わ、うん、かる。だからもう僕もさすがに僕の50のこの僕にこう結婚しないかという近所のおばちゃんはいないんだけども、うん、30代40ぐらいの頃はまだ結婚しないのとか、うちの娘どうとか、うん、いやいやいやいやとかみんな思ってたけど、そういう人いなくなったよね。
なんか母親同士があの電話とかあったりとかしてる時に、なんとかちゃん結婚したらしいよとかで、 わじゃあどうなのみたいに聞かれた時とかに圧をかけてくんですよ。またなんとかちゃん子供できたらしいよと、
なんかこう
なんとかちゃんなんとからしいよ、
余計なお世話だよね、知らないよと思うよね。
本当お前がじゃあ連れてこいよってね言いたいですけどね。
人間関係が薄くなったからやっぱ人との出会いも減るんだろうね。
そうかもしれない。昔って本当に私もポケベル使ったりとかしてましたけど、まだこう会わないと楽しめない時代だったんです、高校生とか大学生とか。でも今って本当テレビ電話とかもね気軽にあるし、なんか会うのめんどくさいっていうか会わなくてもよくないみたいになっちゃいますよね。
まあ、結婚したいというふうに悩むような女性なり男性はあまり思わないというか、そうじゃないのかもしれないけど、一人カラオケとかもそうなんだけど、まあ楽しいんだと思うの、僕はしないけども。でも僕なんかやっぱみんなでカラオケをするっていう意識が思ってるタイプだから、一人カラオケってようわからんわけですよ。で確かに自分が本当に歌いたい歌とかは、あとはちょっと歌が苦手とかね、あれば一人で歌ってスッキリしたいっていうのは分からなくはないんだけども、そうやってなんかだんだんみんな一人一人一人になっていって、ちょっとめんどくさいこと、ちょっと心に負担のかかることっていう、そのあれを全部排除して自分だけの居心地の良さだけを求めた結果、こういう一人の空間、一人の人間、人と関わらないという社会になってきちゃった気が僕はしてはいて、めんどくさいんだよ実は。
確かに確かに
人間関係気づくって、うんうんうんうん、一歩間違えると傷つけちゃうし、うん、一歩間違えると傷つけられるし、うん、嫌な思いするし、嫌な思いさせちゃうし、
うん、
だけど割となんかそれがないと人間味っていうか、
そうなんですよね、
ない気は僕はするんだよね。なんかなんとなくゲーバーに来るって皆さん多分何かあるのね、ママに悪口言われるとめげずに来るっていうのは何かあって、うん、だって正直なこと言えばコンビニでお酒買って家で飲むと気楽じゃない、うん、その場で寝ればいいし、
ね、そうテレビ見たり
行ってしまえば、ね、お酒だって安いし、うん、自分で買えば、
うんうん、傷つかないですよね、まず
そう、そういう煩わしさは確かにないけど、うん、そういう人ばっかりに増えていくともう結婚しなくなるよね。
なんか女ってまだ群れるんですよ、お茶しようとか、
か
ご飯行こう、ランチしよう、
群れるってしか大変だけど高校入学した時にね、はい、初めて、まあ、いろんな学校から集まるわけじゃないですか、
はいはい、
あっという間にグループできるのって女性なのね。
そうですよね、なんか群れ
ますよね、すごいもうなんかグループできてるみたいな
でも一般論ですけど男性ってあんま群れてるイメージなくて、その土日にお茶しようとかないじゃないですか、男性同士で。
一般論はね、そうね、多分そうね、僕はほら、うん、ゲイの世界は割と群れるので、うん、
のんけ男性って言うんですか、なんかそういうことしてるイメージがなくて、飲みに行ったりはしてるっぽいけど仕事帰りとかに、じゃあ休みの日にみんなで映画見に行こうよとかディズニーランド行こうよとかってしてないイメージで、だから群れないから男性ってやっぱり一人で家で過ごすって女性より多い気がして、でそういう男性がどんどんどんどん増えて、それが当たり前になるとやっぱり彼女作ろうとか結婚しようとかならないのかもしれないですね。
そうだから、うん、そうだからこれ、ね、女性が悪いんじゃないんだと思う。
男が悪いんだ。
そうだって女性は結婚したいんだもん、結婚したい男がいないんじゃない、根本的にそこなんじゃない。
ああどうしたらいいですかママ。
鍛え直そう
剣道とかやります。
まずね、なんだろうね、世の中平等じゃないと教えよう、うん、男に。
本日のまたない先生の短歌です。結婚と U 文字の横レテン打つチェックリストを作ったのは誰。いかがでしたでしょうか。銀座ゲイバーハイカラーの開店前に京介さんとお話しさせていただきました。ゲイバーではいつもこんなね真面目な話をしてるというわけではないんですけれども、もしお悩みがあったらママに相談してみてください。初めてお店に行く方、ゲイの方でも一度お電話してみてください。女性の方は必ず行く前にママにお電話ください。来週のバチャジャポンは3週続けて御殿ラジオから生まれた御殿フレンズ番組フィーカ喫茶に出演する3人を1人ずつゲストにお招きしてお話しする予定です。 バチャジャポンはツイッター、インスタグラムやっております。ハッシュタグバチャジャポン、ハッシュタグポンズでぜひご投稿ください。そして番組登録もお願いします。それではまた木曜日にお会いしましょう。またねー。バチャジャポン。